柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、今週が4月最後の放送となりました。はい、はい、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインは奥出雲ワインソービオンブラン2025です。
はい、はい、
早速ついてみたいと思います。
ね、島根の木月町というところにあるんですかね。
うん、あ、これなんか思ったよりは色がないな、
ですし、なんかあのイエローというよりは少しなんか
ちょっとピンク
ね、オレンジっぽい色がね、感じますね。乾杯。乾杯。爽やかな香り。
ソーヴィニヨンブランらしい柑橘の爽やかな香り。
あ、さっぱりしてますね。
うん、
なんかグレープフルーツを思わせるような。
あ、本当ですね。
うん、
うん、
あ、本当酸味となんかブドウって、ワインっていうよりは本当になんかあの柑橘系のね、
本当そうですね。
ジュースを飲んで
る、フルーツの果汁を絞って、
うん、
そのまま飲んだ感じ。
本当そんな感じしますね。
清涼感感じる美味しい口ですね。
奥出雲ぶどう園というところなんですか。いいですね、とっても、なんかあのちょうどね、もう桜も終わって、はい、今から暖かくなるシーズンとかでスターターにはもってこいのがいいんじゃないですか。
そうですね、このソーヴィニヨンブランという品種は、結構自分日本に合ってんじゃないのかなと思うんですよね。というのはやっぱりこういう豊かな味わいの、ソービニョンブランが多いような気がするんですよね。
はいはい、日本人のなんか舌にもね、すごく合ってる感じでいいですね。
そうですね、
はい、
だからちょっと甲州とはちょっと雰囲気が違うような料理とか、
はい、
まあ、例えば今日はちょっと違う雰囲気を楽しみたいなんていう時には、このソービニョンブラン最高だと思いますよ。
はあ、これね、ぜひ今からの季節に皆さんにもお試しいただきたいなっていう感じの ね、
あの宇都さんもあれですよね、ソーヴィニヨンブラン褒めること多くないですか。
大好きです、このタイプ好きですね。
お、
はい、
シャルドネとどっちがいいですか。
うん、僕ソーヴィニヨンブラン派です。あ、シャルドネはシャルドネでいいんですけど、こっちの方が私はなんかこう白ワインを飲むんだったら好きですね。
なるほど、
例
えばあのヨーロッパのもそうですし、アメリカのもそうなんですけど、こういうソーヴィニヨンブラン、特にニュージーランドとか有名ですけど、すごく厚みがあるんですよね。
はいはいはい、
そういうソーヴィニヨンブランも、まあ、その土地の豊かさが反映されていいなと思うんですけど、自分は結構この日本もソーヴィニヨンブランのなんていうんですかね、このちょっと日本酒に通じるところがある気がするんですけど、
すっきりしてキレがある感じですよね。はい、あんまりあの、飲み終わった後に口の中にこうベタッと味が残らない、
はい、
本当に口の中をこう一回フレッシュにしてくれるような感じで。
本当ですね。
ね、魚料理とか本当合いそうですね。
あ、いいですね。
はい、
それでは飲みすぎる前に今夜も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と
宇都隆の
サムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
はい、
さて今日はですね、あのフリートークと言いながらも、先ほどおつまみ出なかったですよね。
そうなんです、なんか今日は持ってこない方がいいっていう話だった。
私が持ってまいりました。実は自家製からすみを、私が去年のね、
なんかすごいいい匂いがするなと思って
去年の年末から私が1ヶ月半ぐらいかけて、ちゃんとあの築地でボラコから買ってきて血抜きをして、で塩につけて中のね水を抜いて戻して、ちなみにあのヨーロッパでもカラスミって食べますよね。だからあのワインでもつけられるらしいんですよ。ただこれは日本酒と配合でちょっと黒糖焼酎を入れてます。
黒糖焼酎ですね。
はい、 ちょっとうまみが出るように。で表面さっきちょっとバーナーで炙りましたんで、ちょっとどうぞお先にいただいてください。
我慢できなくても箸は右手に持ってるんですか。早速いただきます。
どうぞ。あの外でね、スタッフの皆さんもちょっとご試食で、
はい、なんか皆さん、あの見た感じはまさにカラスミです、うん、色はちょっとややこうオレンジが鮮やかですけど、香りが最高ですよこれ。
どうですか。いいですね。
うんうん、
ちょっとねまだ今年、うん、今年というか去年の年末に作りたてなので、ちょっとこうソフト系の、うん、あんまりこう硬くない感じのからすみで
最高ですねこれ。
これいいでしょ。よく、はい、よくできたなと思うんですけど、作り方とか今ね、うん、YouTube とかにいっぱい出てるんですよ。でいろんなまあ料亭さんとかいろんなところがまあその動画で出してくださってるので、でも大体作り方は一緒なのと、自分でやってみて思ったんですけど、これそんなに失敗するもんじゃないです。
いやこれワイン合いますよ。
合いますよね。
合います。
美味しいですね。今日持ってきてよかったわ。どうですか皆さん、あグッド。
あなんかみんなあのスタジオ内のみんなあの、うん、手を挙げて本当に喜んでますけど、
まあ向こうはワインないですけどね。
あのまずこれが他にはないと言われる一つが、
うん、
あの卵、まあ魚卵じゃないですか、
はい、
卵のつぶつぶ感がまだ生きてるんですよ。
あそうですね、
はい、なかなかそういうつぶつぶ感がもうなくなってしまうものはあると思うんですけど、はい、これはすごくあります。
そうですね、
はい、
長期熟成もこれもだからあのずっともう少し寝かして3年5年ものってできるんですけど、うん、私は意外とこういうソフト系が好きで、
うん、
うん、また来年になったらね冬場に作ってみようかなと思うんですけど。
そうですね、あのこういうぐらいな、まあ、そのあまり熟成させてない方がワインに合うのかなって思います
ね。そうですよね、うん、で今日はねこの皮がねついてるんですけど、はい、あの普通炙らない時はこの皮をねこう手で剥いてお出しするんですけど、うん、私は意外とこのバーナーで炙って少しこの香ばしさをつけた方が好きで、
うん、
まあもちろんあのちょっと香ばしさをつける分あのそのペアリングも考えなきゃいけないんでしょうけど、今日はこのソーヴィニヨンブランとちょっとこの香ばしさは合いませんか。いい感じですよね。
合います、合います、うん、あの炙ってると言っても本当に軽くなんで、
うん、本当にあの皮感が、うん、口の中に残らないようにさっと炙るぐらいなんで。
これどこに干したんですか。
家のベランダで。あの何ですか、あのホームセンターで買ってきた日干しを干すあのネットのやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれで、
はい、
やっぱり冬場に干さないとダメなんですよ。乾燥してやっぱりあの腐らせちゃいけないので、はい、乾燥した空気の中でやっぱり何日もこう干して、で毎日あの表面をお酒で拭いて、はい、表裏表裏交互に干して干してって、干し終わったら今度あの夜中はやっぱ外で夜露がついたりするんで、冷蔵庫に一回しまって、また朝出して夕方しまってっていうのを何日ぐらいやりましたかね。2週干すだけでも2週間半ぐらいは干した
かもしれない。あ、そうですか。
もうそれはでも好みですね。もっとソフトにしたければもう短い期間の干しでもいいでしょうし、もう少しこうかっちりしたければ長めに干せばいいし。
これはあのいわゆるボラの卵を買ってきて、
完全にボラ粉買ってきて血抜きして、はい、
うーん
意外とできるんですよ。
いやこれあれですよ、まあ、塩加減も調整できますし、
はい、
もちろんパスタとかにしてももちろんいいと思うんですけど、うん、いや大根おろしとかと食べても最高でしょうし、これはちょっと、ね、
これ塩抜きしっかりしてるからそんなに塩辛くないでしょ。
そんなに塩辛くない
ね。一回あの塩で全部水を出した後に、はい、もう一回水につけて、はい、全部一回抜くんですよね。
いやこれはね美味しいです。
ありがとうございます。あ
の皆さんあのこれはあのちょっと買っては味わえないようなものだと思うので、
うんうん、
ちょっと皆さんねあのネットとかで見て、
そうぜひ作ってみてください。
からすみの作り方、
う
ん、ちょっと勉強してぜひ作っていただきたいですね。これ
そうですね、築地に行けばあの冬場になると11月頃から出ます。はい、
うん、なんか止まらないです。自分いつもおつまみって一口しか食べないんですけど。
いいでしょこれは。
止まんないです全然。
うん、
みんなあスタジオのみんな もう全部記念食べてますね。
お酒が美味しくなるでしょう。美味しいですよ今日も。ありがとうございます。
はい、では次に参りたいと思います。
はい、
はい、
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめ映画を紹介していきたいと思います。今日紹介する映画は2026年に 今年ですね、
はい、
ネットフリックスで配信されたスペインの映画ファイアーブレイクです、
うん、
ファイアーブレイクという映画はですねハリウッドの作品でも同じ題名のものがあるんですけど、これは今年公開されたスペインの映画のファイアーブレイクです、
うん、
簡単に
あらすじというかね、というかお聞きしたいですね。
ネタバレにならない程度お話したいのは、ある家族が中心になってくるんですけども、
はい、
この家族はですね、森の中にある別荘を持ってるんですね、
うん、
はい、でその別荘を売って引っ越そうと、
はい、
いうところから始まって、まさにそれが家を出かけるって言った時に末の娘さ
ん
が行方不明になるんですね、
うん、
まあジャンルで言うとサイコスリラーなんですかね。
うーん、
はい、でまあその行方不明だった娘どこに行ったのか全然手がかりもなく隣人を疑ったりもするんですけども、またあの隣人をこうあえて疑わせるんですよ。うまいなと思うんですけど、
なんかまさに監督のね、あの作られた映画の行員みたいに誰が犯人かわからないみたいなね。
まさにそので、この映画のちょっと特徴はですね、まあ、山火事もテーマになってて、人間の勘違いと暴走っていうんですかね、そこがすごく丁寧に描かれてると。
うん、
であともう一つ大きい特徴としては手持ちのカメラを使ってるんです。ほうほうほう、今のカメラの技術がすごく上がってるので、
はい、
小型のいわゆるその手で持って撮れるタイプのカメラがいっぱいあるんですね。
うん、
おそらくそれを使ってると思うんですけど、ものすごい手持ちの激しい揺れをあえて使ってるんですよね。
ほう、
それがリアルな緊迫感を生み出してますし、まあ、その次へ次へと起こってくることの展開に対して観客を引きずり込んでいくというような気がするんですね。で、まあ、いろいろ映画の批評を見てますと、そういう揺れがかえってなんか見てて酔うような感じになるっていう方もまあいらっしゃるんで、あのそういう時は本当ね、目を閉じるとあのそういうのすぐ収まるので、あんまり無理されない方がいいと思うんですけど、まさに本当これはそういった緊迫感、心拍数の上がるような感じになっちゃいますけど、
はい、
ものが多いなと思います。最近自分アメリカの映画よりこういうスペインとか北欧の映画がちょっと自分の中で、なんか結構流行ってて、
うんうん、
そういうところからあえて探して見るようにしてるんですね、
うん、
でこのネットフリックスも、まあ、ネットフリックスやってるって安心感ありますね。
はい、そうですね。
ネットフリックスはそんな簡単にあの作品入れないと思うんで、やっぱりネットフリックスでやってるっていうことは担保になって、やっぱり見て面白かったですね、うん、これは。
ネットフリックス結構ねいいの入れてますよね、
はい、
でなんか先ほどやっぱりこう調べたらこれ2026年の映画ですよね、
はい、
で1年前の2025年にスペインとかあのポルトガルのあの辺でものすごい大きな山火事夏にあったみたいですね。これで結構あのブドウ畑とか結構あのやられたっていうような、
あったかもしれないですね、
まあ、そういうなんかこう自然災害を受けてまたそういう映画にそれを取り込んだっていうのもあるのかもしれないですね。うん、
いや本当にあのなんていうんですかね、最後まで展開がわからない。
うん、
ただまああのなんていうんですかね、最後は結構驚く展開になるので、これは見て楽しんでいただくしかないと思うんですけど、
はい、
まあでもなかなかスリリングで自分はすごく面白かったですね。
うん、そんなに長くない映画ですね。107分って書いてあるから、
はい、そうですね、うん、
さっと見れる感じの、
はい、
うん、
海外映画批評のちょっとサイト見ますと、
はい、
まるでワークアウト筋トレ映画のように呼吸が速くなるという、その通りなんですよ。
なるほど。
自分はあの
息もつかせぬみたいな、
はい、心拍数すごく気にする方ですけど、まさにそういう映画だったので、
うん、
これはちょっとそういうスリリングなあのスリラーものというかパニックものが好きな人にはお楽しみですし、意外性もあります、
はい、
まあ、回収されないその謎もいくつかあるんですけど、かえってそれが一体あれは何だったんだろうっていう監督の意図とか作家の意図を後で深読みしたくなるものをちゃんと残してってくれるので、
う
ん、
はい、
自分は全部解決されない方が好みですので、まあいいかなと思いました、
うん、なんかねもうあの見る前からある程度完全懲悪とかね、
うん、
もうストーリーが分かっちゃって見るのが好きって人もいますけど、
そうですね、
なんかドキドキハラハラしたい人にはとってもいい映画、
はい、
うん、
まさにその通りです。 ではこの映画の中から1曲お送りしましょう。オリジナルサウンドトラックにファイアーブレイクです。
なんか、はい、サントラ聞いてるとなんかこうしっとりした感じ で、
そうです、ね、
なんか先ほどお聞きしたなんかハラハラドキドキとはちょっとなんかね
そうなんですよね、うん、
なんかこう感覚が違う風に聞こえましたけど、
だからこの映画はもうさっき最高スリラーという表現をしましたけど、
うん、
意外と結構根は真面目にその人の差を捉えてて、
はい、
やっぱりその山火事が出てくるんですが、その炎とか火事よりも恐ろしいのは人間の勘違いだと、人間の勘違いがここまで多くの人を狂わすんだという印象は非常にありますね。
なるほど、なるほど。
あとこの映画の素晴らしいとこは、まあ、あの犯人じゃないかと最初に疑われる隣人がいるんですけども、
うん、
その隣人の家にやっぱり子供を探しに行くんですよ、
はい、
でいらないわけですね、それが家に簡単に、
うん、
いよいよ怪しいということで、
はい、
もう隣人をそのあえてこう何ていうんですかね、囚われというか後ろ手にしまってでも、
はい、
うん、入ってくるんですけど、とまた隠し部屋があるんですよ、
うん、
余計怪しいと、
うん、
でその部屋行くとまたさらに隠し部屋があるんですよ、
うん、
もう絶対こいつ怪しいじゃないですか、そんな隠し部屋が、うんうん、一生懸命隠しますし、でも何もないんですよ、
うん、
じゃああの奇妙な隠し部屋を作った隣人とは一体何者なんだという、そこが残るところで、まあそれもでも人間をなんか象徴してるかなって、人ってそれは分からないものですし、人間の差があって複雑ですので、
なんか人にね知られたい趣味とかね、知られたくない趣味とかね、はい、あったのかもしれないし、
だからそういう意外と自分たちの身の回りにあるようなことをテーマにしつつ映画を作ったという印象がありますね。本当にこうあの生真面目に映画を作られたという印象です、
うん、
はい、
さっき言われたのなんかこう小型のカメラ、
はい、
そういうのっていうのはやっぱり演出的に監督もあえて使ったりするんですか、う
ん、あの小さいか小さくないか別としまして、
ええ、
あのこうあえてブラしたり、
うん、
あのあえてピントもちょっと合わないというか追いつかないようなやり方っていうのはやります、たまに、
うんうん
うん、はい、
演出の方法として、
それはあのいわゆるホームビデオで撮ってるリアリティ感とか、
うんうんうん、
素人感とかそういうのが出ますんで、おそらくそういう狙いがあるんじゃないかなと思うんです
けど、うんうん、たまにありますよね、そういうあのなんていうのかな、日常のサスペンスホラー系とかで、
はい、
その実際のなんていうのかな、主人公というか登場人物の視点から見たような感じのカメラでもブレブレとかでは、ね、森の中を逃げ回ったりとかね、
はいはい、
そういう撮り方ってやっぱあると思うんですけど、
ただあれなんですね、やっぱりあのすごくそういうのに弱い方がいて、
うん、
例えばあの今ってテレビ全部大きいじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう大きいテレビあるいは映画館で暗い中でそういう画面を見るとどうしても酔ってしまう方とか、
あ、なるほどね、
あのそれこそパニック障害みたいなのを起こす方もいると思うので
、なるほど、
あの光の速い点滅と同様、あまりこうショックなものを長く見続けるとそうなりかねないので、
うん、
あ、なんか心拍下がってきたなと思ったら、
うん、
まあ一旦止めるか目をつぶるか、
うんうん、
あの視覚的に入ってこなくなるとそういうのは止まるらしいので、
はい、
十分気をつけて見ていただきたいと思うんですけど、まあ、先ほど申し上げた通り最近ちょっとこのスペインとかヨーロッパの、
うん、
アメリカ以外のヨーロッパの国の映画、まあ自分が最近見たのはスペイン、ポルトガル、スウェーデンですかね、あとフランスですね、
うん、
その辺に非常に面白い映画が増えてきてるので、あのなかなかこういうネットフリックスで、発掘するだったら比較的容易なんですけど、本当になかなか日本のに入ってきてないものはその例えば日本語訳がされてないとかになるとなかなか難しいと思うので、
うん、
ネットフリックスだけをご覧になっててもたくさんあの、まあ、いわゆる普通の人たちがあまり目にしない作品も今増えてきてますので、
そうですよね、
はい、ぜひ皆さん楽しんでいただきたいというふうに思います。
はい、
はい、主演ベレン・クエスタという方ですね、あのもちろん知らない人が圧倒的多いと思うんですけど、
はい、
スペインのアカデミー賞ゴヤ賞というのを取ってますので、
ああ、その有名なあの演じてる俳優さんが出てらっしゃるんですね。
そうですね、主演女優賞を取ってます、はい、ぜひ注目していただければと思います。で最後もう一曲オリジナルサウンドトラックからお送りしたいと思います。これねスペイン語難しいんですよね、
うん、
ドンデエスタミイハです。 お送りした曲はドンデエスタミイハでした。
でもあれですね、はい、あのこうやって日本になかなか紹介されてないヨーロッパの小国の映画っていうのをネットフリックスで見れるっていうのはなんかね、文化交流的にもいいですし。
そうですね、あの数年前だったら本当目にすることがなかった映画が、まあ、名作がいっぱいありますんで、
ね、逆に日本の映画って向こうで見れるんですかね。
見れますが言葉の壁があるので、そういった難しさはありますね。
あ、全部が翻訳されてるわけじゃないってことですね、はい、監督の映画なんかもやっぱりそうなんだ。
いや、されてないと思います
ね、はい、やっぱりぜひその辺はなんかね、早く AI 技術が進化して、
うん、まあ翻訳が精度が上がって、またただ映画あれですかね、雰囲気もあるので簡単に機械が言葉にできるものじゃないなと思います、ね、
なるほど、
はい、うん、今日は映画ファイアブレイクをご紹介いたしました。柿崎裕二と戸隆のサムライト、そろそろお別れの時間です。奥出雲ワインソーヴィニョンブラン2025、そしてプラスカラスミはいかがでした
か。カラスミと言いましたけども、はい、やっぱり私このソーヴィニョンブラン好きですね。
お好きですか、
うん、で最初は本当にあのグレープフルーツをそのまま絞ったような、うん、あのなんて言うんでしょう、柑橘系のフレッシュさだけがすごく際立ってたんですけど、はい、開いてくるとやっぱりこのワインらしい、白ワインらしいね、こうちょっとこうなんて言うんでしょう、ワインのふくよかさみたいなのも出てきましたね、
はい。自分はこのカラスミいただいて、まさに今のこのカラスミとこのワインが非常に合ったんですけども、
うん、
これ面白いなと思ったのは、カラスミを熟成をさらにモンハンとすると違うお酒合うと思いますし、
うん、あ、そうですね、
そういうこと2年3年だと、まあ、熟成したワイン、あるいは日本酒でも今古酒っていうのありますんで、そういうものとすごい合うなっていう感じでした ね、
だからあの美味しそうな、はい、日本産のね、はい、ワインを買ってきて、
はい、
でちょっとそこ の、 あの、作り手さんがこういうのにペアリング合いますよっていうのを見ながら、
はい、
ちょっと料理も自分で作ってみて合わせてみるなんていうのは贅沢ですね。
いいです ね、
ね、
素材を選んでそうやってやる楽しみもあると思います、
ね、
はいはい、奥出雲ぶどう園はウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。笑われる質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
大好評アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。